こんにちは。たきです。このラジオでは、ヨガ哲学の話や潜在意識の書き換えなど、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関しては、インスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。最近スタンド FM でメンバーシップのラジオ配信も始めました。そちらでは、より深い、学びにつながるようなヨガ哲学のお話、潜在意識のお話、スピリチュアルな引き寄せのお話などをシェアしております。興味がある方は、ぜひそちらも登録をして聞いてみてください。今日は1月の4日、土曜日になります。昨日のラジオで、もシェアをしたんですが、1月2日、正月早々、足の骨を折るという、大怪我をしまして、現在、自宅療養中でございます。まだね、病院がお正月休みなので、とりあえず、左の足折ったところを固定して、病院があくまで安静という感じで過ごしております。今日は、幸いですね、土曜日で子供が、急遽保育園に預かってもらえて、で、今、夫は少し仕事で外に出ていて、家に一人になり、ちょっと時間に余裕ができたので、まあ、のんびりと30分ぐらいを目安に、ラジオの収録をライブ配信で久しぶりに撮ってみようかなと思っています。かなり、まったりとした雑談のラジオ会になるかと思いますので、何か作業などしながら、のんびりと聞いていただけたら嬉しいです。まずね、まあ、骨折しましたっていうことについては、前回のラジオでも少し、話をしているんですけど、まあ、足の骨を折ってからというもの、足が動かせないっていうのはこんなに不便なんだなーっていうことに、まあ、当然ながら気づいたりとか、あと、我が家はマンションの2階なんですけれども、エレベーターがなくてですね、階段しかないんですけど、ね、階段にまず手すりがないっていうことに、今更気づきまして、手すりがあるとね、そこにこうぐっと体重を乗せて、片足でぴょんぴょんって登ったり降りたりが、まあ比較的しやすいというかね、まあ、できなくはないというかできるんですけど、我が家の階段は手すりがなく、なんかこう柵みたいな、棒があるんですけど、やっぱり棒だとね、体重をぐっとかけるっていうのができなくて、こう、掴んで、ぐっと腕の力でジャンプするみたいな感じになっちゃうので、やっぱりそこは体重をかけれるかかけれないかでの、大きな差を感じていてですね、まあ、登るのはまだなんとか一人で行けたとしても、降りるのがまあ、怖くて、ちょっとしばらく一人で外に出るのは控えようかなと感じました。ただまあそういう不便だなって感じることもありつつもですね、同時にありがたいなって感じることもたくさん見つかっています。当然ながら怪我をしてすぐ病院に連れてってくれた夫がいたこととか、病院でね、見てもらえる環境があったこととか、あとは今日に関しては、まあ、土曜日でね、もともと、土曜保育預けているんですけど、今日はまあ、年始ということもあり、休みでいいかなっていう話をしていて、預けますとは言ってなかったんですけど、まあ、急遽ね、こういう状況になってしまったので、朝電話をして事情を話したところ、大丈夫ですよ、と受け入れてもらえて、本当にありがたいと、感じました。子供もね、なんか、動けない私と家にいるよりは、保育園で楽しく遊べた方が、体的にもいいだろうし。今日はね、子供が好きな先生が出勤でいたみたいなので、よりなんか楽しい時間を過ごしてるんじゃないかなと、思っています。あとはですね、私、1月6日に、もともと足とは別にね、自分の検診で、病院を予約していてですね、まあ、足の怪我をしたことによって、紹介状を整形外科の先生に書いてもらったんですけど、そのかかりつけの先生からの紹介状もあった方がいいと思うよということで、 今朝ですね、朝一電話をして事情を話して、こういう状況なので紹介状が欲しいんですと言って、で、もともと6日に予約してたんですけど、どうしたらいいですかねみたいに言ったら、たまたま、今日ね、血液検査とかする予定があったんですけど、たまたまその、血液検査とかする検診の枠が、当日キャンセルで、9時半から空いてますって言われて、来れますかって言われたんですよ。で、電話してるのが9時、病院始め9時にね、電話をして9時5分とか、5分過ぎとかだったと思うんですけど、もう急いで今から家を出て行きますということで、行って無事に、前倒しにして検診も見てもらえたし、紹介状も書いてもらえたし、まあいろいろ懸念してたこともね、今日病院にいて先生に相談したところ、まあ特に問題なくクリアできそうということで、一安心だったなっていうのを感じました。で、まあ行き帰りタクシーをね、利用をしたんですけれども、お家の前までタクシー来てもらって、で、タクシーの運転手さんもね、気をつけてゆっくり乗ってくださいって言ってくれて、あ、すごいありがたいなと思ったし、もうとにかく本当、なんか周りに支えられているなって感じました。昨日もね、家で新年会ということで、おうちパーティーをしたんですけど、私の学生時代からの友達が来てくれて、まあ子供と遊んでくれたりとか、いろいろおしゃべりの、付き合ってもらったりとかして、またね、なんか、いつでも呼んでね、みたいな感じで言ってもらったりとか、他の友達もね、もともと今月会う予定をしていた友達には、ちょっとこういう事情で、今月は無理になってしまいましたと、キャンセルの連絡をしたら、みんないつでも呼んでね、って言ってくれて、あ、本当になんか、心優しい人たちに囲まれていて、ありがたいなーっていう風に、感じました。だからもう、怪我は人生でおそらくまあ最大級の怪我をしている割に、なんかなんでこんな怪我しちゃったんだろうとか、自分はなんて不幸なんだろうなんて考えることもなく、いや、ありがたいな、ありがたいな、というふうに、感じられているので、まあ心はとてもね、落ち着いてはいます。そうですね。で、まあなんかこの、私普段、ヨガの哲学とか、潜在意識の書き換えとか、そういうものを自分で実践をしていてですね、まあそういうことをしてると、なんかこう不思議といろんなシンクロが起きて、まあいわゆる引き寄せが起こることがすごく増えるんですよね。なんか偶然という形で必要なものが手に入ったり、会いたいなと思ってた人に道端でばったり会ったりとかね、そういうことが本当に普段頻繁に起こるようになっていて、まあだからこそ、こう思考により気をつけなきゃなって、あとは言うことですね。自分が使う言葉も気をつけなきゃなっていうのは日々感じてはいたんですけど、年末ですかね、11月末か12月頭ぐらいに、私ちょっと風邪をひいたんですよね。そんなにひどい風邪ではなかったですけど、鼻が詰まって、ちょっと喉がガラガラっとしてみたいな感じの時期が2週間ぐらい続いていて、その時はですね、子供がその保育園で結構風邪が周り流行り始めてたから、風邪ひかないようにしないとね、風邪ひかないようにしないとねっていう風にすごい考えてたし、子供にも何回もそういうことを言っちゃってたんですよね。そしたら多分その風邪っていうワードが自分の中にすごい刷り込まれて、自分が風邪をひくっていうことがね、起きたんですよ。それで、ああ、やってしまったってその時は思ったんですね。だからその風邪に気をつけないとねじゃなくて、元気で過ごせるようにしようねとか、そういう言い換えをしなきゃいけないんですけど、そこをうっかり怠ってですね、まあネガティブワードをがっつりと使っていたからこそ、そういったことが起こってしまったなっていうのが、まあ自分自身のその2ヶ月前ぐらい、2ヶ月も経ったのか、1ヶ月ちょい前ぐらいの経験で、起こってたんですよね。で、今回の、まあ、この怪我は、まあ、完全なる不注意ではあるし、まあ、自分自身もね、何かしらのこの、まあ、ヨガ的に言うと、いろんな日々起こる課題っていうのは乗り越えられることしか起きないし、その、起きる出来事にも必ず意味がある っていうふうに考えるんですよね。だからまあ私自身もこの今回の怪我が別に悪いこととは思ってない、不便ではあるけど悪いこととは思ってなくて、まあ何かしら自分の人生において、重要な意味とか気づきを与えてくれるきっかけではあるんだろうなっていうふうに捉えているんですけど、それとは別になんでこうなったのかなとかって考えてると、まあある意味これも引き寄せがかなっているというか、私、年始というかまあ今年に入ってからまあ4月ぐらいまでは比較的、マイペースにね、たくさん本を読んで、で、読んで学んだことをアウトプットしてっていうところに時間を使っていきたいなって考えてたんですよね。だからそういう視点で言うと、もう動けないから本は読み放題なんですよね。いくらでも本読めちゃうなっていう感じで、まあある意味その願いは叶っているなっていうところがちょっと苦笑いっていうところですね。で、ただね、私普段の図書館で本を借りて読むんですよ。まあ、とにかく、本をね、たくさん読むので、自分で全部買ってたら、もう、まあ、お金ももちろんそうなんですけど、場所が取っちゃってね、本って意外と溜まっていくので、で、なんかこう、本って手放すのが結構難しいじゃないですか。これまだ読むかもしれないなとか、これまだ途中までしか読んでないしな、みたいな感じで、一回買っちゃうと、それを整理するのが難しいっていうのも分かってるから、なおさら、買いたくなくてですね、もう、なんか本当に一回読んでみて、わ、これは繰り返し読んで落とし込んでいきたいものだなって思った本だけを買うようにしてるんですよね。で、先月、これもまあいろいろなんか巡り合わせがあってついに買ってしまったある余儀の自叙伝っていう、もう辞書みたいな重い本を我が家に迎え入れたので、なおさらあんまり今本を買いたくないんですけど、もう本棚これ以上入らないよっていう感じなのでね。なんですけど、この足じゃ図書館に行けないじゃんっていうことが起きてます。図書館まではね、自転車でもう5分ぐらいの距離なんですけど、まず自転車に乗れないし、何よりその家の階段一人で降りれないし、ね、重い本抱えて降りるなんて不可能だし、松葉杖で重い本持っていくとかも、まあまず今無理だから、いや、ちょっと図書館利用が当分できないなぁとか思って、まあ今借りてる本はね、返さなきゃいけないから、そこはもう夫に頼んで、ちょっと返してきてくださいっていうしかないなぁと思ってるんですけど、そう、ということでね、たくさん本を読む時間はできたんだけど、どうしようっていう感じですね。まあ家にね、その積読的な感じで読もうと思って、買って読んでないみたいなヨガ関係の本とか、心理学の本とか、たくさんあるので、まあその辺からとりあえず手をつけていこうかなと思いつつも、やっぱりそういう難しい本ばっかり読むのも疲れちゃうから、息抜きでね、ちょっと、なんか軽く読める本とかも、欲しいな、でもそれを買うのもな、みたいな感じでちょっと今、検討中です。まあ、ね、今、電子書籍だったらね、タブレット1個あれば、いつでも気軽に本読める時代だから、まあ、なんか Kindle Unlimited とか、まあ昔ね、利用してたんですけど、再登録して使うのも、まあありかなと思ってるんですけど、まあ紙の本で読みたい派の私にとっては、ムムムムっていう感じですね。まあそんな感じでですね、当分、たくさん本を読む時間があるので、もしなんかおすすめの本があったら教えてください。うん、そんな感じです。今日は本当になんかこれを話そうみたいなことを決めずに今、のんびりとラジオを撮っているので、大してね、なんかヨガの哲学のこんなことを学んで深めていきましょうみたいなテーマではないんですけれども、まあとにかくこう不便な時こそ逆のね、自分を支えてくれる要素、満たしてくれる要素に意識を向けるっていうことは、まあ、ヨガ的な実践だよな、って、感じました。まあ、ないの裏には、 あるがあるっていう、そういう法則があるよっていう話も以前のラジオでシェアをしてるんですけど、今まさにそれが試される時だなと、感じてます。あとね、その昨日のラジオでもちょっと触れたんですけど、母親とのこの親子間の人間関係ですよね。ここももう本当に一つの私の課題だよなーって、まあ、常に感じていて、昨日遊びに来てくれた友達も私の母のこと知ってるので、その遊びに来てくれた友達とはね、昔ルームシェアしてたことがあるんですよ。で、一緒に住んでたことがあるから、うちの母が東京に来た時に、まあその二人でね、住んでた家に来たりとかして、もう二人とも掃除できないんだねとか言って、なんか、東京に遊びに来てるはずなのになぜか我が家の大掃除を始めるみたいな、そういう母の姿も、知っているので、そういうね、なんかおせっかいタイプな母親なんだということも、まあ友達はよく知っていて、まあそれもね、ありがたいことだし、あのお母さんだったらまあ、そうだよね、みたいな。心配っていうのが、すごい前面に出てくるのもわかるわ、みたいなことを言ってて。まあ友達はちょっとね、その、私と母とは距離があるから、余裕があるじゃないですか。なので、まあ、そんなにこうカリカリしないで、ありがたいと思って、そういう心配してる気持ちも、受け取っとけばいいんじゃないの?みたいなアドバイスをもらったんですけど。ねえ、そこがもう本当に自分でもそう思うんですけど。思うんだけど、ついね。ちょっと母親に対しては厳しめになってしまうというところがあります。もうね、病院が1月6日からしかやってないから、その足をね、怪我して、まあ、病院に行ってどうなるかっていうのが6日にならないとわかんないんだよっていうのを2日から言ってるんですよ。2日から言ってて、まあ今日4日じゃないですか。もう毎日何回も病院予約したのとか、病院行ったのって聞いてくるんですよ。もう記憶力は大丈夫かいなと思って。だから1月6日にしか病院は開かないんだよって今日も言って、で、なんか、その私が紹介状書いてもらってる病院のホームページをね、送ってきたりして、当日の予約は受け付けてないって書いてあるよ、ホームページ見てみたらとかって来て、もうそんなのはとっくに見てるんですよと。ね。そう。もうね、ほんと、まあ、いつまで経っても子供っていうことなんでしょうね。なんか、そんなことを当たり前に考えてするでしょっていうね。その自分が行く病院のことを調べるとか、いつからやってるのかとか、自分怪我してるわけだからね。で、早めに電話してみた方がいいんじゃないとか言われるんですけど、だから電話ができるならもうとっくにしてるんだよっていうところですよね。そう。そんな感じで、もうって、なっている昨日、今日。でございます。なのでもう母にはとりあえず6日以降にまた連絡しますと言って、連絡を一区切りさせてもらっています。もうそれもね、あの自分なりの処世術というか、こう連絡を取ってて話してて、あ疲れるなって思う相手とはなるべく必要最低限の連絡に留めておくという方法を取っています。まあでもこの親子間での、まあ、人間関係、もやもやするっていうのはね、まあ、ほとんどの人が多分感じるところではあって、で、それもなんか、まあ、距離が近いからこそ起こることだと思うんですよね。他人だったらもうこんなこと思わないし、思ったとしても、別にいちいち、ここまでね、気にしないんだろうなと思うんですけど、近いからこそ、あとはもう同性だからこそっていうのもあると思うんですよね。親でも、なんかやっぱ母親と父親とだと違うなって思うので、そう。で、私はね、子供が息子なので、 まあ、先々のことを考えたら、私は本当は娘が欲しかったんですけど、先々のことを考えたら、いや、息子でよかったのかもしれないとか思ったりしますね。自分のこの性格を 見てると。これがもしこう、同性で娘が生まれて、私と同じような感じの気質の子が生まれてきたら、まあ、多分もう大変ですよね。お互い。キキキキってなっちゃって。っていうのが、まあ想像できるので、まあこういうのもね、巡り合わせで男の子が生まれたのかな、なんていうふうに考えたりもしてます。のんびりラジオを撮りますという話をしましたが、特に話すこともね、考えていなかったので、あれですが、そう。まあ二日にね、骨折をする前までは非常に元気にあれこれ動いていたので、まあ、やっててよかったなっていうことがすごく多いですね。なんかその、まあ、年末の、ラジオでもシェアしたんですけど、もうびっくりするぐらい、例年と比にならないぐらい家の、大掃除がですね、ピカピカにできたんですよね。今年は珍しく、去年か。もう一年、年が変わってるのでね、去年ですけど、でも珍しくやり残しがほぼないぐらい家中ピカピカにできてて、で、まあこの足の骨を折った今、ああ、掃除しててよかったなーって本当に思いますね。もう床に落ちてるもの拾うことすら今できないから、なんか、まあ掃除は本当に夫にお任せっていう感じに今後しばらくなりそうなんですけど、やっぱね、うちの夫はなんか水回りの掃除とかあんまり好きじゃないし、細かいところの掃除が行き届かないタイプなのでね、そこまで几帳面じゃないからって考えると、あそこもあそこもあそこも、とりあえずまあ年末に掃除してたから、まあね、どのぐらい毛が治るのにかかるのかわからないですけど、まあ1ヶ月2ヶ月放置したところでまあ大丈夫でしょうと 思っていて、やっててよかったなっていうのが、そう、大掃除。あと、そう、発酵あんこをですね、作ったんですよ。これはいつかな？元旦かな？元旦に発酵あんこ作ってて、お餅と一緒に食べようかなと思って作ってたんですけど、で、今日の検診行った時に、ちょっと体重の増え方が、ハイペースだから、食事何を食べるか気をつけて、もうちょっと気をつけてみた方がいいかもみたいなアドバイスをいただいたので、あ、ちょっと脂っこいものとか、カロリーが高いものは控えようかなと思って、ただでさえね、足が不自由で運動量が減るので、控えようかなって思った時に、あ、おやつどうしようって思ったら、発酵あんこがあったので、あ、なんか、麹ってこう、生命力が高くて、怪我した時とかに良さそうっていう、なんか勝手なイメージなんですけど、だからいいかなと思って、ちょっと今ね、コーヒーと発酵あんこをおやつにしていたんですけど、こういうのも、まあ、怪我をする前にやっててよかったなーって、感じました。なので、まあ、本当にまあ、昨日に引き続けの骨折トークになっている、いるんですけど、ね、なんか怪我はした割に、そんなに、落ち込むことなく、自分ができることに意識が向いてるし、自分を満たしてくれてる、ありがたいなーっていう存在に、感謝の気持ちを持ててるし、まあ、母にだけはですね、まあ、根本は本当にありがたいなと思ってるんですよ。ありがたいし、いざという時は本当に頼らないといけないから、頼らせていただきますねということも伝えてはいるんですけれど、ただまあ過剰な心配がね、ちょっと重いというか そう。でも本当にね、なんかこれはスレッズかな？スレッズにもちょろっとね、以前書いたんですけど、この心配だなって思ってる気持ちを心配してるよっていう表現するのって必ずしも正解じゃないと思うんですよね、相手にとって。で、心配してくれる存在がいるっていうことはもちろんありがたいことではあるんだけど、ね、そう、心配してるなら、なおさら言葉の表現とか連絡の頻度とか ちょっと気をつけてほしいなというのがこちらの勝手な思いなんですけどね。今日はその病院に行って、足どうしたんですかみたいな話を聞かれた時に、ね、期間的にもそんなに大丈夫でしょうとか、あとなんだっけな。そう、年齢的にも、ちゃんと治るでしょうみたいな感じのことを言ってもらえて、すごい気が楽になったんですよね。あ、そっか、よかったって思えたんですけど、心配してるなら、なおさらやっぱそういう風な、ね、相手がこう気が軽くなるような表現をしてほしいなっていう風に、母に対しては思い、だからこそ自分が同じように、同じような状況になった時にね、母の立場、心配する側の立場になった時に、相手にとってあまり重荷にならないような、言い回し表現っていうのを考えるように気をつけようと、反面教師的に学びを得たというところで、話をまとめておきたいと思います。なんか30分ぐらいね、のんびりラジオ撮りますって言って、気がつけばもうすぐ30分なので、一旦この辺で切りたいと思います。昨日かな？昨日久しぶりに YouTube の動画も、投稿しましてですね、新年におすすめの未来手帳の引き寄せのワークというものを、動画で解説をしています。もしね、今回のラジオを聞いていただいている方で、引き寄せのワークが気になる、引き寄せってどうやるんだろうみたいな、ところ、興味がある人はぜひ、概要欄にリンク貼っておくので、動画の方も見てみてください。そしてですね、その動画の補足になるんですけど、動画の中ではね、利他の精神っていうものを意識して書いてみるといいよっていうアドバイスをしていたんですけど、それプラスですね、自分がこうなっていくんだっていう、こういうことを達成していくんだっていう目標に対して、欲や執着があまりにも強いと、やっぱり叶いづらいなっていうのはありますね。ヨガ哲学では欲張らないこと、執着しないことを、まず大前提として練習していきましょうっていう教えがあるんですけれども、ついついなんかこうなるぞとか、こうなっていきたいなとかっていう視点で、書き出していくとですね、そこに対しての欲っていうものが、どうしても出てきますので、書いたら一旦忘れるぐらいな感じの気楽な、気持ちでですね、この未来手帳のワークというのも実践していくとよろしいんじゃないかと思いました。ということで、よかったら動画の方も見てみてください。ではまたラジオを撮っていきたいと思います。今回も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。